発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。今回も発電マンの岩堀さんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
前回なんですけど、非常にやっぱり企業の参入があっという間に増えてきて、はい、右肩上がりもいいところと、
そうですね、
発電バブルですね、太陽光バブルですね、
まあ、バブルっぽいところはありますね。
もうこれは申し込めばすぐ明日からでも始められる？
そうですね、なかなかそう簡単にいかなくてですね、今そういった太陽光を設置するにあたってですね、事前にその経済産業省の方に設備認定という申請を出さなきゃいけないんですね、それに大体1ヶ月ぐらい今かかるんですけど、
1ヶ月、
あとその後ですね、当然まあ電力会社さんにもまあ申請を出して、で電力会社でこういう設備を、太陽光の設備を導入して問題ないかどうかというような協議っていうのをやるんですね。でお互いに協議をして、どこにどういうふうにつなげてっていう、まあ電力会社に電気を売るわけですから、当然向こうの方にも影響いろいろありますので、それで協議をして、それで、まあそうですね、まあ設備の容量にもよるんですけど、3ヶ月ぐらいはまあその協議にかかってという感じになっちゃうんですね。そうすると、で工事をやってで、それから本当に連携してって言って3ヶ月からもう半年ぐらい下手するとかかっちゃう、まあ、大きな規模になるともう半年以上かかってしまうということもありますね。
その協議っていうのはひょっとして、じゃあ脳が出たりとか、もっと縮小してとかっていうこともあるってことですか？
まあ、完全に脳が出るっていうことは、そう、例えばですね、まあ、もちろんその山奥で送電線のないようなところに引っ張るとなるとですね、その送電線の費用までこちらが持たなきゃいけないということになりますから、そうなるとその費用まで出せないというようなことで、まあ、その時はもう経済的なあれから脳になってしまうということはありえますけど、通常で言えば脳にそんなに脳になることはない。ただその送電線 の、 状況によって、やはり別 の、まあ、変圧器っていうようなですね、ちょっと特別な機械をつけなきゃいけないだとか、いろんな状況がありますので、そっちはやっぱり費用負担がそれによって変わってきますので、そういったことを、まあ、電力さんとこう協議をすると。
あ、じゃあこれはもう必要なことですね。
必要なことですね、やはりどうしても。
ただやっぱり数も多くなってきて、件数も増えてくると、余計なかなか認可が下りるまでの時間が、かかってくる。
やっぱりこう小さいというよりも発電所ですから、発電所があちこちにいっぱいできると、そうなってくるとだんだんですね、電力産業への負荷も当然増えてはきます。ですので、それに応じて電力さんもいろんな設備を整えていかなきゃいけないと、でそういう意味では、今まだ太陽光増えてきたといっても本当に少ない状況ですから、そういう意味ではまあ早い者勝ちというかですね、設備を早く入れて、後から入れた人たちはやっぱどうしてもその電力さんの容量が少なくなってきますので、そういう意味では早く導入したもん勝ちというところはちょっとありますね。
決断はじゃあ早めにした方がもういいということですね。
そうですね、
今しても、もう来年の話になるわけですね。
場合によっては来年、まあ、3月以降の話になってしまうケースもありますね。まあ、ギリギリ間に合うかなっていうのもあるかもしれませんけどね。
工事自体はパネルを設置するということと、まあ、パワーコンディショナーと、つなぐということで、そんなにかかる工事ではない。
工事自体は、まあ、規模にもよりますけど、それこそメガソーラーとかっていうとね、何ヶ月もかかったりしますけど、普通の中小の企業さんがやるような50キロっていうのは、まあ、低圧っていうものであれば1週間程度で工事は済みますね。
工場の屋根とかね、空き地であるとか、そういうことですもんね、利用するところで、
ただ余計なところで時間がかかってしまうっていうのはちょっとありますね。
なるほど、でもこれもやっぱりその仕事で商売でやろうと思ったら、何社から見積もり取ってとかって、ちょっとやっぱり熟慮したいところはありますよね。初めは、
まあ、決めるまでもやはりちょっと時間もかかりますし ね、 十分な検討が必要ですからね。
で岩堀さんたちは本当に早い時期から自然エネルギーについて勉強しながら、そして販売実績も上げてきたということもあって、今静岡ソーラーエナジー協同組合というのを作ってやってますけれども、その立場から言ったら、その太陽光発電の見積もりをもらった時に気をつけて見ておいた方がいいところってありますか？
そうですね、やはり見積もりを何社かこう取りますよね。でやはり金額がそれぞれみんな違ったりします。で見積もりもですね、まあ、どうやってそこを見積もったのかというところが一つ重要なところなんですね。やはり現場をきちっと見た上で、その詳細な内容を分かった上で出している見積もりと、今ですね、まあ、概算見積もりって言って大体どのぐらいの規模があるよ ということで、
だってネットでもできますもん。
まあそうですね、
見積もり今ね、
それはもう概算の見積もりでですね、うん、ともう大体パターンがあって、これ、まあ、何キロワットだったらいくらみたいな出してくるんですね、
うん、ザクッとした
ところ、ね、ザクッとした。でまあ、僕らもあのそういった見積もりいっぱいこう出させてもらったりするんですけれど、でやっぱりあの高いねって言われることもあるんですね。で ただ内容をこうきちっと見ていくとですね、やはり、まあ、あの私どもはあの将来やっぱ20年にわたってきちっとメンテナンスをしていくという前提で、そのメンテナンスの部分も含めた見積もりをこう出すっていうのが通常なんですけれど、
うん、まあ、管理料ということですね、はい、
管理費用も含めて、あとあの監視するための機械がいろいろあるんですけど、うん、そういったものも含めて出すという、当然それをやっぱりやっていかないと、いつ発電がねあの落ちたりした時にやはりわからないとお客さんの損になってしまいますから、うん、そういったことも含めて出すんですが、やはりもうあの太陽光をつければいいんだというような感覚でですね、あの太陽光のシステムの値段だけで出してくる方もありますから、うん、やはりその単に見積もり何キロワットでいくらということだけではなくって、でじゃあそのシステムの内容ですね、あのメンテナンスはどうなっているのかとか、まあ、例えば保証はどうなっているのかとか、そういったことも全部含めた形で の検討をきちっとした方がいいですよね。
はい、見慣れないものなだけに、はいはい、しかもパネルとシステムをつければもう明日から発電みたいなこう感覚があるだけに、何にもいらないんだろうと思ってしまうんですけれど、
そうですね、まあ、そんなことはなくって、やはり人間の作った機械ですから、やっぱり 100% 完全ではないというのは、これ残念ながらそういうものなんですね。ですのでやはりきちっとしたメンテナンスアフターをやっていくと、その上で、機械をあの安全安心に、正常に動かすようにあの運用していくという、そこがやっぱり重要ですよね。
はい、まあ、車なんかでもそうですけれども、車検というシステムがあって、
そうなんですよ、僕らはね本当はね車検システムみたいなものを入れなきゃいけないじゃないかと思ってるんですけど、
点検をね、はいはい、ずっとしていくような感じですよ ね、
そ,
うですね、
ただそこはまだ全然ね国として整備がされてないので、だからまあ僕らは民間ですけれど、あのその辺も含めて提案していこうというふうなことで、まあ、組合みたいな形で今やってますけどね。
太陽光発電っていうのはメンテナンスが必要なシステムなんですね。
必要です。あのというかその機械は全部必要なんですよね。あの車にしても何にしても、エアコンだってやっぱ時々フィルター変えなきゃいけないですし、
あ、まあ、家電ってね、なんかもう買ったら向こうも売りっぱだし、はい、こっちも買っただけでいいやっていう感じがどうもしてしまうので、
そうですね。まあ、特に太陽光発電というとですね、金額も大きくてですね、まあ、正直メーカーさんなんかもですね、やっぱもう、売ってしまうとその後あの割とほったらかしという感じがありますので、うん、皆さんもやっぱどうしても、まあそんなにねしょっちゅう壊れるものではないんです、確かに。なのでついついその、もうほったらかしの状態になってしまうということにはなりうるんですけど、ただやっぱり、人間も健康な時にはね、そうあんまり気にしないじゃないですか。でもちょっと病気するとあれみたいな、で病気になってからではなくて、その前からきちっと健康管理をしていくっていうの、これだから同じですよね、人間の管理とね。
だって、今保証は10年ですか、パネル。
そうですね、パネル、うん、あの太陽光 の、 あの住宅用の、うん、太陽光の場合はまあ10年の保証ということになってますね、
うんうん。そのお仕事でやろうという、ビジネスとしてやろうという方たちにとっては、はいはい、もっともちろんその長い方がランニングコスト的にもいいわけですよ ね、はい、長持ちさせて上手に使っていくっていうことを考えてもメンテナンスは必要ですし、
はい、
もう一つはそんなに長く使うんだったらやっぱりちょっと付き合いがあった方が安心ですよね。
まあまあそうですね、
うん、
はい、あの設置した、まあ、業者というのが一番そこのどのように設置したかって分かってますから、
そうなんですよね。
そこがやはりあの後々もきちっとメンテナンスをしていくっていう方がやっぱ効率もいいですよね。
うん、
はい、
あの電気にしても、あるいは今のネットにしても、配線、はい、無線ではなくて配線のものに関してはやっぱり一番最初に工事をやった人でないと分からないことってありますよね。
そうです、そうです。だから僕らのよく家の中の図面をもらって、はい、配線図なんかも見てもその実際にはやってないもんですから、うん、図面通りになってないようなとこもあるんですよね。
はい、開けてみたら違うっていうね、
はいはい、そういったこともありますから、やっぱりそのどういうふうに配線したのか、どういう工事をやったのかってやっぱ作った人が一番分かってるので、
うん、
やっぱでそういう意味で僕らはあの、まあ、工事をすると同時に その後々までメンテナンスをしていくというスタンスでやらせてもらってると。
もう初期の方たちは10年選手じゃないですか。
そうですね、もう我が家も10年になったんですけれど、うん、やはり最初の頃につけられた方はもう10年を切ってきましたね。
長い付き合いですよね。
そうですね。でやはり10年のところでですね、一応住宅用の場合10年でシステム全体の保証は切れるもんですから、うん、やはりそこのところでですね、販売店なり皆さんもしね、もう10年ぐらいだなという方は、事前に一回ちょっと相談された方がいいのかなというふうには思いますね。
長い付き合いになるということも考えて、それではその見積もりを見ながらね、はい、選んだ方がいいということですね、はい、なるほど。今から20年付き合いますか。
そうですね、僕でも生きてるかなっていうのはちょっとあるんですけど。
いやいや、健康で長生きしててください。いやいや、
そうですね。ですから、まあ本当にそういう意味ではですね、私が生きてるか生きないかっていうよりもその組織としてきちっとだから存続しような
そうですね、なくならない会社でね、
そういうふうにしていかないといけないと思ってますね、はい、
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。